マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。
第435回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第435回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さんはじめ合計11名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。またリスナーの皆さんとのコミュニケーション場としてチャットサイト Discord にサーバーを開設しております。こちらはポッドキャスト番組電気ウォーカーと共同運用しております。Discord のサーバーの URL は番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。よかったら参加してみてください。ぜひよろしくお願いします。はい、ということで435回目ですね。実はですね、435回目というのは今回2度目でして、1回撮ったんですけど、喋ってる内容変わらないんですけど、ちょっとグダグダなっていうところでもう一回撮り直しをさせてもらうことにしました。私はブログとかね、いろいろ書いてるんですけども、いつも書いてる戦うサンデープログラマーっていうブログの他にですね、IT メディアさんでオルタナティブブログというのを書かせていただいております。ここでね、 IT ブートストラップというタイトルのブログを書かせてもらっています。まあ、主に Windows 系とかね、そこら辺の話をしてるんですけど、これブログス.itmedia.co.jp、こちら見ていただくといろんな方のブログが書かれています。ここでですね、このブログのトップにピックアップエントリーっていうのがありまして、これ編集部の方が選んでピックアップして、こういう記事がありますっていうのを紹介してもらうところで一番最初にこう出てくるんですけども、ここにですね、先日私が書いた Windows 10の新言語対応ということで、宇宙世紀には対応できるのかっていうタイトルでブログを書いたらですね、このピックアップエントリーのトップに載っちゃいまして、まあ、乗るのは1日だけなんですけど、こう1日交代でいろんな人がね、乗るんですけども、本当このタイトルで申し訳ないなと思ってるところなんですが、まあこういうところに乗るとやっぱり結構ね、励みになりますんでね。またいろいろとこう書いていきたいなと思っています。で、今回お話しするのは、こちらのブログでですね、書いた Outlook でブログを購読するというタイトルのブログの記事を書かせていただきました。Outlook、Microsoft のメールクライアントソフトですね。これ Outlook っていうのはオフィス製品のメールクライアントの一部となっています。で、この Outlook なんですが、結構使われている方多いと思うんですね。特にこう企業で使われている方、私は会社で Outlook を使っています。もちろんこれは Outlook っていうのはメールのクライアントソフトだけじゃなくて、スケジュール管理だとか、まあ、そこら辺の会議の予約のシステムとか連携したりとかですね、まあ、総合的に使える、まあ、オフィスソフトで、結構好き嫌いあると思うんですが、私は結構このソフト気に入って使っています。まあ、会社で気に入ってるってもないもね、会社で使うことになってるんで使ってるっていうのがあるんですが、もちろんプライベートでもですね、この Outlook を使っています。前はメールクライアントっていうと、ベッキーとかね、そこら辺を使ってまして、サンダーバード使ってた時期もありますね。ベッキーはかなり長い間使っていたと思うんですが、途中からちょっとアウトルックの方に切り替えて使っています。で、このアウトルックの機能の一つとして、RSS のリーダーの機能があるんですね。まあ、この RSS を使うと、ブログとか、あとまあ、これ、ポッドキャストもそうなんですが、まあ、ブログのシステム自体がこの RSS のコードを吐いて、それを定期的に読んで、記事の更新ができたかどうかっていうのを見ることもできるというもので、まあ、例えば iTunes で番組が更新されましたっていうのもこの RSS のコードを読んで表示しているということになります。で、まあ、この RSS そのものは、リーダーっていうソフトがあったり、まあ、前は Google でもそういうソフトがあったんですが、あとはもう Web ブラウザの中でその機能を入れて、RSS の購読のリストを見て、どれが更新されたか、どのブログが記事が上がってるかと見ながら、そちらにこう、リンクして、ジャンプしてですね、読んだりとか、そういうこともできます。で、そういった方法もあるんですが、このみんながよく使っているこの Outlook でも、同じように RSS のリーダーの機能があって、で、メールの着信と同じようにですね、新しい記事が更新されると、一件更新されましたってことで、未読の数が出たりとか、その、登録しているブログのところに太字で表示されたりとかして分かるようになっています。 で、その設定の仕方というのを今回お話をしています。これを使うと何がいいかっていうと、例えばお仕事でメールで読み書きっていうのをするんだけども、やっぱり仕事上いろんなニュース記事を読んで情報収集しなきゃいけないって方も結構多いと思うんですね。で、マイクロソフトもいろんな発表とかをブログを使ってやってるってこともありますんで、で、そういったこうニュースを常にこう、新しいものを取り入れていきたいって方は、新しいニュースがあるとメールを読むときと同じようにです。ブログも読むことができるということになりますんで、ちょっとここはね、一緒に使うと便利かなと思っています。実際私も会社でも、まあ業界のニュースとか、この RSS リーダーを使って読んでいます。で、やり方なんですけども、まずOutlook立ち上げていただいて、メニューからですね、ファイル、まあ、一番左側にあるファイルで、アカウント設定っていうのがあります。ファイルのメニューを開くとですね、アカウント情報というですね、大きい文字が出てて、その下にアイコンでアカウント設定っていうのがあります。で、ここをクリックしていただくと、その下にもう一個ですね、メニューが出てきて、さらにまたアカウント設定というアイコンが出てきます。で、そこをクリックします。そうしますと、まあ、メールとかデータファイルとかいろんな設定する画面が出てきます。で、このタブが表示されてるんですが、タブのです、左から三つ目の RSS フィードというのを選んでもらって、で、ここにまだ何も書かれてないと思うんですが、そのちょっと下にですね、メニューで新規っていうのがありますんで、まず新規をクリックします。そうしますと、Outlook に追加する RSS フィードの場所を入力してくださいっていう画面になります。ここに下にテキストボックスがありますんで、ここに RSS フィードの URL を入れるっていうことになります。で、この URL ってどういうのかっていうと、実際ですね、ブログの記事とかを見ていただくといいんですが、例えば PC ウォッチのウェブサイト開いていただいて、画面の右側のメニューのところに PC ウォッチをフォローするっていう項目があります。ここに、ね、Twitter のアイコンと Facebook のアイコンがあって、その右側にオレンジ色の RSS フィードのアイコンがあります。で、ここ右クリックしてもらって、リンクのコピーっていうのをコピーすると、この PC ウォッチの記事の RSS フィードっていうのがコピーされます。で、こういった形でですね、この RSS フィードっていうのはこうやって調べてコピー取っておく必要があります。例えば、私の書いている IT メディアのオルタナティブブログなんですが、例えばじゃあ私の記事で、blogs.itmedia.co.jp スラッシュ木沢 KIZAWA というサイトを開いていただきますと、タイトルのとこに IT ブートストラップっていうタイトルの青い字で帯になってるとこに右側に RSS っていうオレンジ色の同様のアイコンがあります。ここを右クリックしまってリンクのコピーってやっただけでコピーができます。あとは、このポッドキャスト番組ですね。windows-podcast.com スラッシュポッドキャストスラッシュ feed フィードというような形でRSS フィードが各いろんなやり方で決まってますんで、テキストを貼り付けて、で、追加というボタンを押します。で、あとはもう OK を押して画面を閉じますと、メールの Outlook のメールのフォルダーの一覧の中に RSS フィードっていうのが出てきます。ここにですね、今登録した、例えば PC ウォッチを登録されたら PC ウォッチって出てきて、その横に数字が書いてると思うんですね。で、その数字がまだ読んでない数。未読の数ということになります。例えば、あとは私のブログの IT ブートストラップって言ったらその読んでない数が記事が出たり、で、ポッドキャスト番組もウッドストリームのデジタル生活、括弧マイクロソフト系ポッドキャストっていうタイトルがあって、その横に未読のですね、記事の数が出てきます。で、そこをクリックすると、メールと同じように一覧が、記事のタイトルの一覧が出てきてるんで、そこをクリック、ダブルクリックすると、記事そのものが読めるとか、あとこれブログ側の設定なんですが、これタイトルの頭の方だけ、文章、記事のですね、頭の方だけ書いてあって、この続きは記事の表示っていうボタンをクリックするとウェブブラウザが立ち上がって、そのブログの記事が直接表示されたりとかですね。そういったことで読むことができます。で、私のポッドキャストの場合は、冒頭の2、3行が書いてあって、で、実際記事の表示ってやると、実際私のウェブサイトに飛んで、ブログが読めたり、ポッドキャストが聞けたりとかいうことになります。まあそういうことでね、ポッドキャストとかだと、iTunes で聞いてると新しい配信があるとすぐわかるようになってますけど、まあブログの方はね、なかなか気づかないってこともあるんで、まあこういった形で Outlook を使って、よく読んでるブログの更新を知るということができます。まあということで、まあぜひ アウトルックもですね、こういった形で活用してもらえれば。まあ今の話って、特にご家庭で使うというよりは、お仕事で使われている方にはね、結構有効じゃないかと思います。いろんな記事っていうのをやっぱり情報を集めていかないといけないですからね。まあそれでこうニュースを取り入れたりとかね、いろんな情報を集めたりしていただければいいかなと思っております。以上、アウトルックを使ってブログを購読するという話をさせていただきました。はい、第435回はアウトルックでブログを購読するというお話をさせていただきました。まあね、こういった情報はね、常にこうアンテナを張り巡らしておかなきゃいけないなと思ってるんですが、アンテナに引っかかった情報はね、こうきちんとは身につけないといけないなっていうところにちょっとあるんですけども、まあ本当にブログを書かれてる方ね、いろんな記事、本当にためになることを書いていただいてる方もいますし、まあ、すごく楽しい記事もね、書かれていただいてる方もおられますんで、まあこれからも私もいろいろ読んでいきたいなと思っております。それでね、ちょっとこれブログを一気に紹介をさせていただきたいんですが、私と同じ、IT メディアさんのオルタナティブブログを書かれている方で、大越昌司さんという方、外資系ソフトウェアハードウェアベンターでマーケティングを経験、現在は IT 企業向けのマーケティングコンサルタントやられていると、まあこれプロフィールに書かれている方なんですが、モストリーハームレスでいいのかな読み方ということで、IT 技術についてのトレンドやベンダーの戦略についての考察などを書いていきますという記事を書かれています。で、主に書かれているのが結構マイクロソフト系のお話を書かれていまして、AI の話だったり、Windows のそのもの、最近書かれた Windows コンテナ本、オープンシフトはどうやって動いているのかとかですね。あと、マイクロソフトが目指す脱 OS とはとかですね。Windows on ARM でマイクロソフトが実現したいこととはっていう、ここはご自身のいろんな考えっていう、ことも含めてですね、大変興味深い記事を書かれております。私も自分でブログも書きつつですね、いつも定期購読をさせていただいております。直接実はお会いしたことないんで、ぜひこれご挨拶したいなと思ってるんですが、そういったね、大変興味深い記事もありますので、ぜひ見ていただけるといいかなと思っております。そうそう、一番面白かったのは、おおと思ったのが、SQL サーバーを Linux で動かした技術が結構すごかった件ということで、今年の3月に書かれてるんですが、これ Microsoft の SQL サーバーを Linux 上で動かすようにしてるんですね。で、私も以前ちょっと話したと思うんですが、この Linux 版の SQL サーバーって、これ Microsoft のある SQL サーバーやられてる方に聞いたんですが、Windows 版の SQL サーバーと一行たりともコードが変わってませんっていう言い方をされてたんですね。そこまで綺麗に移植したのかっていうふうに私は思ったんですが、実はそうじゃなくて、こういうことをやってたんだというお話がね、ありますね。ちょっとこれ私もちゃんと理解してですね、ちゃんと説明できるようになったら、改めてまた近いうちにお話をしたいと思うんですが、そういったことについての、どういうことだろうっていうことから、こういろいろ調べていろんな記事見てら、こういうことでしたっていうことを、が書かれています。まあ、非常にそういうので面白いし、私もやっぱりこういう記事をね、書いていきたいなと思うんですけども、ぜひ見ていただくとね、いいかなと思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。